プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回、ゲスト来ていただいてます。ゲストは3名ですね。石川工業高等専門学校3年電子情報工学科の高橋若菜さん、夏島里穂さん、長谷川いつきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この3名の方は本当に高専生といいますか、まだ10代ですよね。
はい、
そうですよね。このポッドキャストで一番若いゲストです。いや本当に素晴らしいと思いますよ。で、皆さんをゲストにお呼びした理由っていうのが、ヒーローズリーグの、プロトタイプ FM 賞というのを私選ばせていただいたんですが、今年のそのプロトタイプ FM 賞に皆さんの開発されたこのティモリーというサービスを選ばさせていただいたんですね。で、その副賞として今回、ゲストにお呼びしてます。ということで今回はこのティモリーの開発の経緯についてちょっとお話しいただきたいんですけど、じゃあちょっとどなたかこのティモリーっていうサービスについてちょっと簡単にご説明いただいてもいいですか。
はい、ティモリーは、定時で交換日記のシステムとなっています。まあ、基本的には、SNS なんですけど、使える時間に制限を設けることによって、よくありがちな高校生とか、SNS 依存症によくなると思うんですけど、そういうのを防ぐことができます。他にも、コメント回数の制限とか、いいね匿名化にすることによってやめられなかったり、周りの目が気になっちゃったりっていうところを抑えて依存症に配慮した SNS となっています。
ここのなんか私切り口が面白いなと思っていて、なんか本当に高校生のための依存症に配慮した日記 SNS で、それが特徴が、閲覧できる時間が1日でこの時間だけって決まっていて、その時間にしか見られないっていうことですよね。で、それが非常に面白いキャッチーだなと思って私選んだんですね。その1日のうちでこれ何時が見れる時間なんですか？
自分で設定できます。
自分で設定できるのか。それが1時間ぐらいなんですか？
いや、一応今まだ制限設けてはいなくて
制限設けてなくて自分で決めれるんですね。でも自分でこんだけって決めて、なるほどなるほど。でもそこがこうキャッチーでありつつ、その依存症の問題解決につながってるっていう、このアプローチがすごく面白いなと思ったんですけど、このティモリーのそこのなんか依存症を解決したいとか、なんかこの開発のきっかけはそういう問題意識がその出発点だったんですか？
いや、なんかもともと夏休みに、授業でなんか作品出さなきゃいけなくて、それでなんか長谷川さんと、たまたまミーティングしてた時に、長谷川さんなんかいっぱいアルバイト先の人わかんないけど、誰かわかんないけど、なんかいっぱい話したらしくて、でそれのアイディアをもとに組み合わせて考えたらなんかできました。
なるほどなるほど。その時は、もう最初からそこの皆さん3名でチーム組んでやろうみたいな、そういう話だったんですか？
はい、なんか去年にの、高専プロコンで、先輩もう一人いたんですけど、でその先輩も含めてチーム組んでて、でその流れで今年もプロコンしてたんですけど落ちちゃったんで、でもこの3人で、授業の作品作るってことで。
そうなんですね。じゃあ授業の課題として生まれた作品で、それでなんか世の中に問題ないかなみたいなとかブレストしてたら出てきたアイデアなんですね。はい、なるほどなるほど。でもここのなんか高校生というか高専生の皆さんがこういう割とね社会問題というか、そういうところに目をつけるのはすごくなんか面白いなと思ったんですけど、皆さんはこれまでもこういうサービスを作られたことはあったんですか？いろいろ。なんかこのクラスの課題とか、こうウェブサービスみたいなのをリリースされたことあったんですか？
今回が初めてです。
今回が初めてですか。
別のものは作ったこと、作るのに協力して、今回みたいな コンテストに出たことあるんですけど、うんうん、みんなが使える感じでネットとかにリリースしたのは初めて
です。ああ、そうなんですね。でも素晴らしいと思いますよ。はい、あのなんていうんですかね、ちゃんとこうユーザーガイドというか使い方説明とかがしっかりしてますよね。
ち
ゃんと書きました。
うん、いや、あの辺のがちゃんとできるっていうのがすごいなと思っていて、うん、うん、むちゃくちゃ分かりやすかったですよ。うん、
おお、
いや本当にそう思います。
みんなが使いやすいベースにしようと思って、
うん、
であのクラスメートとかに紹介してちょっと使ってもらったりして、
はいはいはい、
これないんじゃないとか分かりにくいところ教えてもらって、
はいはいはい、
ここ改善してたおかげかもしれない。
ああ、なるほどなるほど。だからですね、多分その使い方ガイド見てるだけで、あのサービス内容はすごく頭に入ってきました。うん、あとあの YouTube でこうプレゼンテーションというか、それも拝見したんですけど、あのそこのプレゼンテーションも非常に上手でしたね。
ありがとうございます
すごくあの分かりやすかったですよ。
よかったです。
うん、だから皆さんはそういうなんか発信するというか、プロダクトをちゃんと説明する力があるチームだなと思いました。うん、だからこれまでなんかそういう人に見せるサービスをたくさん作ってきたチームかなと思ったんですけど、これが初だったんですね。
はい、
うんうん、
大会とかでいろんなスライドとかを2年前とかからずっと作ってきたんで、その力がだんだんついてきて、うんうんうん、ちょっと得意になってきたのかもしれないです。
なるほどなるほど。で今回はこう一般に公開するっていう経験は初めてだったわけじゃないですか。
はい、
でなんか実際にこうユーザー登録とかしてなんか使われるその体験をしてみてどうでしたか？
自分が作ったもので他の人がちゃんと使ってくれてて、
うんうん、
すごい嬉しくなって嬉しいな
あ。なるほどなるほど。でもそれはね、こういうウェブサービスとかその楽しみのね一番大きなところですよね。でも本当に皆さんみたいな若い学生の方がこういう自分たちの身近な問題を解決するっていうところのサービスを作られてるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うので、うん、しかもそれがちゃんと伝わってますよね、その良さが。うん、なので私は選ばせていただいたんですよ。もう圧倒的にあのヒーローズリーグのいろんな作品あったんですけど、もう私はもう本当は2作品選ぶ予定だったんですね。なんですけどもティモリーがあったからもう今回はこの1作品でっていう感じで、そのぐらい私の中ではもう飛び抜けてよかったですね。
非常に嬉しいです。ありがとうございます。
だからなんか皆さんはすごくそういうセンスがあるんだなと思うんですけど、なんか今回はこのクラスの課題でっていうことだったんですけど、このまあティモリーを作る中で一番こう意識したポイントっていうのはどういうところですか？
うん、
じゃあちょっと3人のまず役割分担から聞いていきましょうか。そのチームの中でじゃあ、夏島さんはどういう役割したんですか？
はい、私は、資料作りのため の, あのいろんな情報収集というか調べ物をしたりとか、あとはフィードバックを担当していました。
お、情報収集か。資料作りっていうのはそれは技術的な部分ですか？
違う、発表の資料とか作る時の
資料か、はいはいはい、とかユーザーフィードバックを受けたりでそれをまとめるとか。
はい、そんな感じです。
あ、そういうことですね。なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。あと長谷川さんの役割はどういう感じでしたか？
私は開発担当で、
はい、
そのサービスをプログラム書いて作るってところだけしてました。
あ、なるほど。今回は、Ruby on Rails を使われてると書かれてましたけど、
はい、
まあその Rails のデザインとか含めてまでというところですかね。
そうです。
あ、そういうことですね、はい、了解しました。はい、長谷川さん開発なんですね。で高橋さんは役割は、
一応リーダーと、あとは、
はい、
デザインと、あとはどういうのにするか、
はい、
どういうサービスにするかまとめるのと、あとは、まあ、発表資料作り とか資料作りです、う
ん、発表新聞作り。なるほどなるほど、ああなるほど、そういうチームなんです。面白いですね。あ、皆さんが開発してるわけじゃないんですね。じゃあ開発はもう長谷川さんだけなんですか、いわゆるエンジニアリングしたのは。
はい、
そうやと思います。
おー、へえ。いや、高専生って聞いたので皆さんでチームで開発したのかと思ってました。
チームでしたかったんですけど、
はいはいはい、
複数の人数で同じものを作ろうとしたら、うん、ぐちゃぐちゃになってしまったり、
うん、
いろいろ話し合って揉めそうやったんで、
はいはい、
でなんかちょっと私が一人で突き進んでしまったかも。
ああなるほど。
いやそうではなくて、あのむしろ長谷川さん以外できないっていうか、あまりそこまで作れないので長谷川さんは天才です。
なるほどなるほど。いや確かにね、いやすごいすごい、あのなかなかね高校生というか高専生で。結構ね割と開発量あるサービスだと思うんですよ。うん、なるほど。長谷川さんじゃあエンジニアとして結構腕があるんですね。
ね、ね。
なるほど。
頑張りました。
うん、でもチームでねそういう役割分担して、でもそうか、ちゃんとこうやって役割があるチームなんですね。あ、それも素晴らしいですね。
はい、
なるほどなるほど、それ聞いてよくわかりました。じゃあ高橋さんにまずお聞きしたいんですけど。はい、なんかこうやって3人で役割分担してやっていく中で、まあ、デザインとかされたってことなんですけど、はい、なんかそのデザインの部分で気をつけられた部分はありますか？
いや、それがですね、結構なんか平凡な答えしか出せないんですけど、まあ、
はいはい、
一応、まあ、結構目に痛いものってあると思うんですけど、なんかできるだけ目に痛くないデザインにしようかなと思って、
うん、
で落ち着いた色を使ったり、
うんうんうん、
あと、まあ、当たり前なんですけど、まあ、他のサイト参考にしたり、ツイッターどんなのってるか見たりして作っている、仕様書を作っていきました。
なるほどなるほど。確かにこのピンクとグリーンが印象的で、まあ、確かにちょっとね可愛い感じで、確かに落ち着いたトーンはありますよね。うん、あとなんかこれ桜かなんか意識されてるんですか、モチーフとして。
一応クローバーで、実はあのイモリのマークはその前にプロコンで出してたファミリーっていう作品 の、はいで、はい、のアイコンそのまんまなんですけど、どちらかというと、
はいはいはい、
そっちのそのファミリーっていうやつが、まあ、家族と、の遠くに住んでる家族同士の交流を仮想的にするっていうやつなんですけど、
うん、
それのマークそのまま使っちゃってるんですけど、まあ、一応、
はいはいはい、
まあ、心のハートとなんか発信してる感じの電波のマーク で、
うん、
でなんか進行がある感じでクローバーっていう。
なるほどなるほど、確かにクローバーの中にハートとその発信が伝わって、なるほどなるほど、その感覚を表現されてるんですね、
はい、
なるほどなるほど。あ、でもすごくいいね、そういうアイコンだと思いますけどね。なるほどなるほど、ありがとうございます。あと夏島さんにちょっとお聞きしたいのが、その資料作りとかそのユーザーからのフィードバックを受けられてたってことなんですけど、その辺でなんか意識されたことはありますか、やっている中で。
意識したことですか、
はい、とかもう感じたことでもいいですよ。なんかすごい嫌なこと言われたなとか。
あ、うん、なんかフィードバックで、あの、まあ、すごい褒めてくれる人も、まあ、いるんですよ。
うん、
なんかこの作品すごいいいから今後も使いたいみたいな人もいたんですけど、うん、やっぱり自分だったらこれはちょっとないかなみたいな、うん、なんかやっぱ手厳しいというか、まあ、そういう意見もあって、
はい、
まあ、人によって全然違うなっていうのは思いました、うん、
なるほどなるほど。それを受けられて、その、まあ、そういう人たちにも分かりやすいような伝え方をするとか資料にするとか、そういう感じにもしていったってことですかね。
そうですね、うん、なんか操作マニュアルとかも一応作ったんですけど、それも、まあまあ、できるだけ本当あの言葉だけで伝えるのやっぱ大変だけど、でもやっぱそれ、まあ、伝わるように、うん、頑張りました。
でもそれはね、あの伝わってきましたよ、あのガイドを見ていて。あ、ちゃんと使ってもらおうとしてるなっていう、あのその熱量は伝わってきましたね。
あ、 かったです、うん、
だからその真摯な気持ちっていうのはちゃんと伝わってると思いますよ、あのドキュメントから。
ありがとうございます、う
ん、いいですね、はいはい。そして、長谷川さんですね、開発を担当されたということなんですけど、開発する中で今回なんかこのティモリーで新しいチャレンジした部分とか、なんかそういう意識したポイントありますか？
このティモリーは閲覧時間と記録時間が別々になってて、自分で時間設定できるとかそういうものなので、サービスとか作るときっていろいろ検索して作ると思うんですけど、そういう時間設定できるものサンプルとかが全然見つからなくて、ちゃんと自分で考えなきゃいけなかったのがすごい大変で、そこを頑張ったって感じです。
なるほどなるほど。どういうふうにしたら閲覧時間制限ができるのかとか、登録時間制限ができるのかっていう、その設計を自分で考えるところがチャレンジだったということですね。
そうです、はい。
長谷川さん的にどういうふうに設計したんですか、今回は。
今回は思ったよりすごい難しい感じにはならなかったんですけど、その閲覧時間と記録時間が被らんようにいろいろ計算とかがごちゃごちゃに書いてあるんですよ。そことかをなんか綺麗にまとめたり、あと時間を持ってくる変数とかなんか使って、その if 文とかで処理をいっぱい分けて、その時間は見るとこには飛べないようにするっていうのをいろんなとこにたくさん書かなきゃいけなかったので、それが大変だったし頑張ったかなって思って。うん、
まあ、確かに今回のこのティモリーの一番のコンセプトのね、メイン部分はそこですもんね。
そうです、
時間が限定されているというところは、うん、なるほどなるほど。で今回はそのじゃあこれ高橋さんにお聞きしようかな。今回はその最初はその依存症解決みたいなところから入ったってことなんですけど、このティモリーの一番のポイントであるこの時間制限っていうアイデアはどっから出てきたんですか？
それがちょっとよくわからないっていうか、なんでだったかなってちょっとずっと思い出してるんですけど、でも、うん、なんだったっけな、なんか
本当に雑談してるうちに出てきたみたいな。
そう、なんか、でもなんか、長谷川さんが出してきた、あのアイディアまとめ文章の中になんか何か忘れちゃったんですけど、なんか時間でなんか時間で何か投稿が消えるかなんか出るかなんかそんなのがあって、でそれで、閲覧と記録の時間を分けたら面白いんじゃないかなって思ったんで、ちょっと提案してみてっていう感じ。
あ、なるほどなるほど。あ、長谷川さんがこういう機能メモを いろいろ書いてて、箇条書きかなんかで、
うん、
その中から高橋さんがこれピックアップしてこうしたらいいんじゃないみたいな風に提案したみたいな。
うん、まあそれに近い
近いみたいな。ああ、面白いですね。じゃあね、チームの力で作られてるってことですよね。
はい、
すごく面白いですね。うん、でもこのやっぱり今回のこのポイントはその定時交換日記っていうところ、そこはやっぱりすごく面白いところですよね。うん、なるほどなるほど。これ本当に秀逸だと思いますよ。うん、で個人的な期待としてはやっぱりはい、まあ、ウェブだとこうアクセスするのがなかなか難しかったりするので、これがまあ iOS のアプリとか Android のアプリとか、そういう風になるとさらにいいかなとは思いましたけどね。うん、長谷川さん、そこの開発のチャレンジはしないですか？
あ、やっぱりアプリの方がみんなアクセスしやすいんやったら、ちょっと調べて難しすぎなさそうやったらやってみたいなって思います。
難しすぎなさそう。うん、ぜひね、そうそうそう、チャレンジはして、うん、見られると面白いと思いますね。うん、なるほどなるほど。でも本当に皆さん楽しんで開発されてるっていうのはむちゃくちゃ伝わってきて、うん、なんか自分のイメージと全く違うチームだったので、そこはちょっと驚きました。
お
お、うん、ちゃんと役割分担されててすごくいいプロダクトチームですね。なんかぜひ皆さんで今後も面白いサービスをどんどん出してもらいたいなという気がしてます。
うん、
うん、私はもう勝手に皆さん応援してますから、離れた東京から。はい、
ありがとうございます。
皆さんすごくなんかそれぞれ違うちょっと個性があって違う強みがあって、うん、なんかね、これからあと2年間一緒ですよね、
うん、
4年生5年生とまだまだ全然作れますね、うんうん、
まだまだ作れます、
ね、できれば、はい、私も夏島さんも今度こそは
そう今後は開発に乗りたいなっていう、
そう全員そう開発できるとね、さらにスピードは上がるかもしれませんし、逆にね、喧嘩する部分も出てくるかもしれませんけど、
でもその時は長谷川先生の意見を、
はい、いいですよね、そういう風に役割分担があると。なんかそうですね、皆さん基本的にはそういうコンテストとかそういうのに合わせてとか授業の課題に合わせてってことなんですけど、なんかそれ以外でこう自分たちでじゃあこういうの作ってみようとかそういうのもできたりするんですか？
でも一応まあ今回はまあ授業の課題がおったんで、まあまた冬休みにもまたしなきゃいけないんであるんですけど、でも来年またプロコン高専プロコンあるんで、まあその時は自分たちがやりたいのをまあまとめて授業関係なく
できるんですね。いいですね。じゃあちょっとそれに向けてまた次回作というかなんかいいのができそうですね。で私もまあいろいろ個人サービスとか会社でもやってきましたけど、やっぱり一個作って世の中に出していろんなフィードバック受けて、その後また次のを作ると前のやつよりは必ずうまく作れてる感覚はあるんですよね。だから皆さんの場合はもっとすごいそこの成長角度は高いでしょうから、これからどんどんいいものができると思いますよ。それがその気持ちむちゃくちゃ重要だと思います。だからぜひね、うずうずするぐらい溜め込んで、気持ち溜め込んでいろんなアイデア出し合ってそう、これが一番いいんじゃないみたいなので、次またね勝負してもらいたいですね。皆さんだったら絶対ねすごくいいものができると思いますんで、楽しみにしてます。はい、じゃあ今日は一応これでこの辺で終わりたいと思うんですけど、じゃあ皆さんから最後一言ずつですね、なんかこれから、まあ、皆さん高専生ということなんですけど、将来こういう風になりたいとかなんかそういう夢とか何でもいいんですけど、そういうのはちょっと一言ずつ恥ずかしいかもしれませんけど言っていただいてもいいですか？じゃあ最初は高橋さんからお願いしましょうかね。高橋さん、なんかありますか、そういうのは？
そうですね、今は私車大好きなんですけど、例えば、なんだろう、そうですね、三代目のマーチとか大好き、日産マーチとか大好きなんですけど、そのすごく車って結構まあ、田舎では、まあ、めちゃくちゃ必要なんですけど、やっぱり足りないとこもあるんですよね。例えばなんだろう、なんか結局なんか好きな車に乗ってるのかなみたいなところがあって、なんていうか、すごく気に入った車をすんごい長く乗ってて、古い車もいっぱい見たりするんですけど、なんか大量消費な感じでなんか新しい車走ってたりして、で乗れば乗るほど気に入った車も税金は高くなるし、でなんですけど、結構そこの仕組みを変えていけるような活動をしていけたらなって考えてます。
なるほど。なんか新しいコンセプトの車を作りたいとかそういう話ですか？
なんかそれに近いですかね。ちょっとうまくまだまとまっていないんで。
いや気持ちは伝わってきましたよ。車が好きなんだっていう気持ちはむちゃくちゃ伝わってきましたよ。はい、じゃあ高橋さんは車で何かやりたいと、車のエンジニアというか、はい、まあ、その分野ですよね、
はい、
ぜひぜひ、まあ、デザインかもしれませんけどね、素晴らしいと思います。じゃあ続いて夏島さんお願いします。
はい、私はまだその将来の夢とか決まってなくて、今のとりあえず身近な目標っていうかは、とりあえずそのコンテストとか参加するときに、まあ、開発に携われるようになりたいなっていうのと、 あとなんか自分があの時々あこんなん作りたいなとか思ったりするんですけど、やっぱり自分のなんだそういう技術が足りなくて作れなかったりするんで、まあ、自分の作りたいものを作れるようになりたいなっていうのと、まあ、あとはまたはコンテストとか他にもまあいろんなことに挑戦していきたいなって思ってます。
はい、素晴らしいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後長谷川さんお願いします。
はい、私の夢は今アプリ開発のアルバイトをしていて、それがすごい楽しくてアプリ開発のエンジニアになりたいなって思ってて、今その作っているサービスがベータ版しか出てないネオンっていうアプリなんですけど、それが YouTube ショートとか TikTok みたいに短い動画を今ライブ 2D 流行ってて、そのライブ 2D の可愛い女の子とかのアバターと一緒に動画が撮れて、喋りながら撮ったら勝手に字幕とかが簡単に作れるっていうアプリで、それをまず成功させて、であとは自分の趣味としての開発もすごい充実させた人生を送りたいなって思ってます。
いや本当に長谷川さんは根っからのエンジニアですね。もう伝わってきますよ。素晴らしいですね。本当に三者三様というか、むちゃくちゃいいチームだと思います。皆さんそれぞれいい個性があって、うん、だから皆さんが本当にまた作られるのを楽しみにしてますので、また何かできたらぜひ教えてください。
はい、はい、
あの私ヒーローズリーグには毎年参加しているので、また来年のヒーローズリーグもご応募いただけると嬉しいです。
うん、
V2 目指して頑張ってください。プロトタイプ FM 賞の、はい、はい、それでは、今日はありがとうございました。ゲストは、石川工業高等専門学校の、高橋若菜さん、夏島里穂さん、長谷川樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。